ます。前回も少しお話をしたように記憶をしているんですけれども、少しお祈りを勉強しようっていうかね、祈りを学ぼうということで、あるところに出かけていったっていう話をしたのではないかと思います。1回目学びまして、そして2回目のそういう学びがありましてね、そこに行って学んできたことがあるんですけれども、いろんな私たち祈りの時にですね、このいろんなものを素材にして祈るというふうなことを学んできました。素材にして祈るというね、一つはこの聖書の御言葉を通して御言葉を素材にして祈る、そしてもう一つは私たちの日々の出来事を素材にして祈る、そして三つ目は自然を素材にして祈るって、ちょっと何をどういうことを言ってるのかってちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、まあ、もうそもそも祈りというものに関してですね、ちょっとこう私たちイメージと少し違う部分があるかもしれません。祈りというのは何でしょうか。私たちが神様に何かを語ることだっていうのが私たちの多くの方が抱いているイメージだと思います。私たちが何か言うこと、けれどもそこで私がこう学んできたことは、祈りというのは神の語りかけを聞くことだ。もちろん私たちが語ることも大事だけども、神が語られる、神様が私に語ってくださる、それに耳を澄ませることが祈りなんだ。だから祈りの中でとっても大切な要素は沈黙だって言われています。黙っていることなんです。祈りが苦手だっていう人が結構いますよね。何言ったらいいのか分かんない、上手に喋れないっていう人が結構いますけれども、これを聞いて安心するじゃないですか。沈黙だって、神の前に沈黙して耳を傾けることなんだって、それこそ祈りだっていうね。素材にして祈るということはそういうことなんです。聖書を素材にして祈る、それは聖書に耳を傾けて神が何を語られるか聞く、そして自然は自然のいろんな営みに耳を傾ける、それは耳といっても心の耳ですね、目を向けて耳を澄ませていろんな出来事を見て、そして神が何を語っていらっしゃるかを聞こうとする。日々の出来事の中で神の語りかけを聞く。神様がこの出来事を通して私に何を語ってらっしゃるんだろうかっていうふうに耳を傾けてみる。日々の生活の中でのいろんなことを振り返ってみるっていうことはとても大切で、それを振り返って味わうことは大切だ。私たちはね、忙しいんです。だから味わう暇がないっていうかね、昨日何食べましたか、昨日の晩御飯覚えてますかって言うとね、案外覚えてなかったりして、何だったっけって一生懸命考えなきゃ覚えてなかったりして、どんな味がしましたかとか、どんな気持ちでご飯を食べましたかって言われるとね、なんとなく思い出すことができなかったりするんですけれども、丁寧に思い出してくるといろんなことが聞こえてくるし見えてくるですよね。先週私ちょっと熱出しましてね、寝込んだんです。その前の週ぐらいから調子が悪かったんですけども、どうも自分はこの調子が悪いというのは認めたくなくてね、違う違うって言い聞かせながらこう過ごしてたんです。まあ、家内も先週の週末からちょっと 遠くに旅立ったもんですからね、今帰ってきましたけど、だからちょっと緊張してたのか、それともほっとしたのか分かりませんけど、ですね、ちょっと体調崩して、でも違う、調子悪くないと思ってたんですけども、ついに週が明けて、どうにも調子が悪いっていうのに、こう、認めざるを得なくなってね、薬を飲みました。病むっていうのは大変ですね。病むということは辛いことです。何が辛いって、その病んでることそのもののいろんな熱が出てだるいとかっていうことももちろんそうですけども、でも違う辛さがあるんです。いろんな声が聞こえてくるんです。体が動かなくなったり、だるくて何もやる気が起こらなくなるんだけども、その心の半分違うところでは、ちゃんとやらなきゃとかなんとかっていう声が聞こえてくるわけですよね。で、こんなところで寝てる場合じゃないとかなんとかって。で、何もできない自分っていうのは無価値じゃないかとかね、いろんなそんな風な思いがこう生まれてくる。それが辛いんですよね。でもね、その中で神様は私にね、語ってくださったんです。お前は誰の声を聞いて生きてるのかって、お前が価値がないって誰が言ってるんだ、何もできないからお前には価値がないって誰が言っているんだ、誰の声を聞いてまだ生きてるんだよ。神様はね、私たちに命をくださったんです。だから今日ここにいる私たちは生きています。それはね、偶然ではなくて必然なんです。まあ、人が何て言うか知りませんよ。けれども命の源であるお方はね、神様はあなたがここにいる、生きているのには訳があるってそうおっしゃるんです。あなたがここにいるって、生きているっていうことはすごいことだ。先週はそういう病む中でね、テレビをつけて、西日本のね水害のニュースをずっと見てました。なんとも辛い思いね。あれがどういうことだったのかっていう、その訳は私たちにはわからないです。けれどもね、やっぱり本当にこの痛みの中で命生きているということ、すごいっていうことをやっぱり思いますよね。何がどうすごいんだって言われるとね、これまた困るんですけどもね。いやいや、すごいって言うけど、どう、何がどうすごいんですかって言われるとね、説明してくれって言われると僕は説明できない。できないけどすごいとは言える。でしょ、すごいんです。あなたがここにいるかいないか、このうまく言い表せないですけども、いるときといないときは空気が変わるんです。本当ですかって言われるかもしれませんけどね、本当ですよ。なんで分かんないのかっていうとね、あなたがいないときはいないから分かんないんです。でしょ。 いない人手挙げてとか言ってね、誰も手挙げないんですから。明らかにいる時といない時ではその場は明らかに変わるんです。これ私長年教会でね牧師をしてきて、毎週同じ人たちを迎えてお話をしてきた時に本当に感じたことなんです。一人休むと変わるんです。牧師は全部わかるんです。あの人休んでこの人休んで、別に出席チェックしてるわけじゃないですよたくさん休んだらちょっと当たってるとかそんなのないんですけどだけどやっぱり分かるんです。その場の空気が変わるんです。ふっとお客さんというか初めて来られた方がそこにおられるだけでもまた変わるんです。教会は生きてます。本当不思議です。時々ね、大勢集まるそういった集まりの中でこんな風につぶやく人がいるんです。私一人いなくなってもってそんな変わんないでしょ。それは違います。大きく違います。もしここに二人っきりしかいなかったらそれがよくわかるでしょう。たった二人しかいなかった一人いなくなってごらんなさい一人ぼっちですよ。明らかに違うでしょう。たくさん集まるとね、そういうことがわからなくなるんです。一人がいるって私たちの一大事です。神様はね、あなたがいることでそこに何か表そうとしていらっしゃるんです。それは神の国、あなたがいることで神の国を表そうとしていらっしゃるんです。イエス様は神の国を表そうとこの世界に来られたんです。神の国を見せてくださって、そこに人々を招き入れようとなさいました。それがこの福音書にずっと書かれていることなんです。今日も読んだところもそういうところです。ずいぶん苦労なさったようですけどもね、この6章を読まれたと思うんですけども、6節の前の節に読まれたら分かりますけどね、故郷に行ってそのことをお話になったけれども誰も受け入れてくれなかったって書いてます。びっくりするぐらいに受け入れられなかったって書かれているんです。さあ私と共に神の国に生きようってお招きになる。イエス様は神の国を見せてくださったんです。お話なんて説明されたんじゃないんです。見せてくださったんです。出会う人々を愛して大切になさって神の国を見せてくださったんです。彼らの病を癒して、悪しき霊から解き放って、 自由にされた。そうやって神の国を見せてくださったんです。彼らは神を愛し人を愛する道に招いて仲間を増やしていかれたんです。そうやって神の国を見せてくださったんです。イエス様と共に歩む仲間がいるところ、それを神の国にされたんです。イエス様の願いは神の国が広がっていくこと。だからイエス様は村々を巡り歩かれたんです。出かけていって人々を癒して教えて仲間を加えていかれたんです。今日ここにいるあなたもイエス様の仲間です。あなたイエス様の仲間です。イエス様と出会ってイエス様によって癒されて解放されて導かれて仲間に加わった。あなたは神の国の一員だ。そして神の国の一員はそこにいるだけで神の国の風を吹かせるようになる。あなたがいるところは神の国になっている。不思議なことですけども、そうなんです。あなたがいるところは神の国になっているんです。イエス様はますます神の国が広がっていくことを願って今日もそれを進めていらっしゃる。その御業の始まりが今日読まれた箇所に書かれているんです。イエス様がご自分の仲間12人を呼び集めて2人ずつ使わし始められた。1人ではない、2人ずつ、複数です。神の国を見ることができるようにするためです。一人じゃないということは神の国を見ることができるようにするためです。神の国は一人じゃ成り立たないんです。二人以上必要なんです。だから二人ずつ彼らに神の国を携えていくように、ただ言葉で伝えなさいって言ったんじゃないんです。神の国を持っていけって言ったんです、ね、私たちはね、神の国を述べ伝えるように導かれています。しかそれをね、ただ口で伝えるんじゃないんです。見せるんです、見せるんです。目の前で示して表すんです。神の国を見せる。どうやって見せるんでしょう。集い、共に生きる姿を通して。神の国は一人ではね、表せない、十分伝えることはできないけれど、共に集まるときに そこに神の国が現れるんです。イエス様は神の国を表してくださるんです。今私たちはね、神の国を見ているんです。不思議そうな顔をしていらっしゃいますね。見ていますよ。見てるでしょ。これは神の国でしょ。お互いの顔を見てください。どうしてここに座ってるんですか。イエス様がおられなかったらあなたはここに座ってないでしょう、ね、そんな気が合う仲間ですかまあもちろんね、仲良しだと思いますけれども、最初からそうだったんじゃないでしょう。最初は知らないものだったりするんですけどね。どういうわけかここに集まって、私もここに集められてね、不思議ですよ。今ここにいることがね、私たちにとっても大きな喜びです。今日も来るときに言ってたんです。あ、ここに来るの楽しみだよねって。緊張しなくていいしね本当そうです。出かけていくときって結構ね、緊張してね、いろいろとこう大丈夫かなとか思いながら行くんですけども、ここは安心してくれますねもう何でも聞いてくださいイエス様が私たちをここに集めてくださった。イエスの名によってあなたと私がいる神の国です。もう私たちは見ているんです、神の国をね。イエス様は私たちをお持ちになります。この集まりを使わされるんです。使わされるってもね、このままどっか移動するとかそういう話じゃないと思いますよ。ここにいていいと思います。使わすっていうのはどっか移動するとかそれだけじゃないです。何かの目的のために用いられるってことです。この集まりをイエス様は使わされます。神の国を見せるために。そしてそのための必要は全て備えて与えてくださいます。私たちは神の国にするために必要なものを全てくださるんです。12人が使わされるときにイエス様から約束をいただいたということがここに書かれています。汚れた霊を制する権威を授けられました。旅のための必要は決して事欠かないこと。どんな反対を受けても神が味方であるということ、ね、ここに書かれてるね、結構なんか厳しいこと書いてるなってね、下着2枚持っていくなとかね、パンツ1枚だけですかってね、そんな風に思っちゃいますけども、何を言ってるのかっていうとね、全部満たされて与えられるから安心しろっていうことなんです。もう昨日に昨日まで出かけてって小銭も持たなくたって大丈夫だっていうことを言っているんですよね。持っていかなくたって大丈夫だって、全ては与えられる。そしてどんな反対を受けても私が味方だって、ね、血の塵を落としていけっていうのもなんとなくね、こう冷たいようななんか不思議な言葉だなと思いますけども、そういうことです。あなたたちがたとえ受け入れてもらえなかったとしても、私はあなたの味方だって、あなたと共にいるのは私だって、そして彼らは使わされていきました。そうしてそれが本当であるということを体験したんです。12節と13節はそれを語っているんです。 こうして十二人は出て行って、人々が悔い改めるように述べ伝え、多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒されたって。本当だっていうことがここに書かれてるんです。彼らはその通り経験したんです。イエス様がおっしゃった通りだっていうことを出かけて行って体験したんです。嘘だったらこんな風に福音書に書かれないんです。いや、嘘だったら今こうして私たちは神の国の福音を聞かないんです。彼らはイエス様の言われた通り出かけてきました。気の目気のまま何も持たずに、けれど何一つ欠けるものはなかった。神の国に抵抗するそういう力に出会いました。しかしそれらを追い出して、人々を苦しみから解放して、イエス様の約束が本当だっていうことがここに書かれているんです。イエス様の約束は本当だったっていうことがここに書かれてるんです。あんまりこれだけ読むとなんかあんま感じないでしょ。感じないけどそういうこと書いてるんです。ここにイエス様おっしゃったこと本当だったって。だからきっとこの福音書が分かち合われたその当時は力を込めてこの部分を語ったでしょう。だからこの出来事は代々語り継がれて福音書に書かれたんです。そしてこのイエス様の言葉に促されて使わされた人たちが次々に起こされたんです。イエス様の言葉っていうのは不思議です。人の心に響いて人を動かすんです。それは今も変わらない。誰かの心に響いてその人を動かすんです。イエス様の言葉は私たちの心に響いて私たちを動かす。今日もこの主の言葉はその言葉の響きは途絶えていない。私たちの心に響いてくるんです。そしてイエス様のお約束は真実です。本当です。あなたを生かし支え、すべての必要を満たしてくださいます。満たしてくださっているんです。汚れた霊の神の国に逆らう者の声に惑わされないようにしたいんです。彼ら私たちに神の国はないかのように語るんです。この世界が神ではないものが金や権力、知識や情報がこの世界を動かしていると、そう思わせているんです。神の国を曇らせて隠そうとするものが強く働いている。 けれど、私たちはイエス様によって、イエス様に使わされた人々によって神の国に招かれた。イエス様の仲間になって神の国の一員になったんです。今日イエス様はあなたを招いています。私の仲間になりなさい。私の仲間になりなさい。神の国の一員になりなさい。私と共に生きよう。もうこんなの難しいことを理解する必要ないんです。聖書の難しいこと全部理解しなきゃいけないんじゃないんです。聖書全部読まなくても大丈夫です。イエス様が仲間になりなさいって言っておられるんです。ね、はいって言えばそれで済む話。私の仲間になりなさい。神の国の一員になりなさい。神の国の門はもう開かれている。いつでも入ってくることができる。いつでもあなたを迎える用意はできている。そうおっしゃっている。そしてまたイエス様はこうおっしゃるんです。あなたは私の仲間だ、神の国の一員だ、私はあなた方を使わす、心配するな、必要なものは全部私が与える、私はあなた方を通して神の国を豊かに表すんだ。今日イエス様は私たちにおっしゃるんです。あなたたちは私の仲間だ。そして私はあなたたちを通して、この集まりを通して神の国を豊かに表そう。いや、もうすでに現れているんです。外でね、人が通ったら何やってんだろうってみんな見ますよ。今日暑いからあまり外人歩かないけど、何をこんなに集まってるんだろうかってパッと見て思いますよ。あ、教会かって。その人たちは知ってるか知ってないか別ですよ。理解できるか別ですよ。でもその集まりを見ているんです。その彼らが見ているものは何ですか？神の国なんです。なんか神の国の遠いどっかにあるようなねえものに私たちはしてませんか？いやいや、ここはちょっと、ね、日本の方たちは遠慮がちですから、いやいやいやいやいや、神の国と呼ばれるにはまだまだまだまだ足りませんよね。こう言ってしまう、ね、まだまだまだって言って、じゃあいつになったらって、いやいつかまだまだまだってね。まだじゃないんです、もうです。もう私たちは神の国になっているんです。一人でも二人でも集まるなら私はそこにいるっておっしゃってるんですから、もうちょっと私たちは自信を持ってここは神の国ですと言いたいものだと、そんな風に思うんです。神の国は今ここにある。イエス様がおられて、私がいて、あなたがいる、私たちがいる、みんながいる、それが神の国です。神の国はますます豊かに広がろうとしています。こうして十二人が出て行って、人々が悔い改めるように述べ伝え、多くの悪霊を追い出し、 油を塗って多くの病人を癒された。この言葉が今ここに成就しているんです。今日ここに、そしてこれから先この言葉が成就し続けていくんです。お祈りしましょう。主よ、あなたがおられるからこそここは神の国です。そしてあなたは御業を成し続けてくださっています。人を一人一人と集めてくださいました。何年もかけて、そして教会の門を立ててくださいました。そしてまたさらにあなたは仲間を、イエス様、あなたの仲間を呼び集めてここに集めてくださっています。主よ、あなたは素晴らしいことをここで成し続けておられます。主よ、あなたは生きておられます。本当に感謝して皆を褒めたたえます。どうぞ私たちの目が曇ることがないように、神の国を曇らせようとする者がいますが、私たちは恐れません。そのようなものを制する権威すら私たちには与えられているものですから、主よ、どうぞ頭を高く上げて、神の国の頭であるあなたを見上げて、どうぞ私たちを立たせてください。主イエスキリストの皆で祈ります。
アーメン。ありがとうございました。